おはようございます、どうぞ周りの方にちょっとおはようございますで伝えてあげてください。最近いろんな人にこの質問を出しているんですけれども、あなたの夢は何ですかって、そしていろんな意見を聞いたんですけど、多くの場合わからない人が多いんですね。それかいやちょっと今のはそこまでの余裕がで、もう働くだけでも精一杯ですよっていうような答えも結構多いんじゃないかなとは感じています。そして今日は私のライフゴール、目標は神様から来てるもんなのか、それか自分勝手に考え出したもんなのかって、その区別どうやって区別できるかっていうのを、ちょっと今日話したいなと思います。そして聖書のテーマにも中心になる話は、旧約聖書のギデオンっていう男性の話なんですね。そしてこの人は、なんか特別なヒーローみたいな人で、もう筋肉もりもりとか、なんか特別なような人ではなくて、この人は本当にあの時代の普通の男性の方だったんですね。本当に、目立たないようなもんで、同窓会あったら、この人いたっけっていうような、そういうような、方なんですけれども、神様の不思議な導きによって選ばれたんですね。そしてその時代はイスラエルっていう国がものすごく困ってて、そして周りの国が平気で、なんか欲しいなと思ったら平気で国に入ってきて好きなものを取ったり、そういうような本当に苦しい惨めな時代だったんですね。そしてその時に何が起きたのか、最初の部分を読んでほしいなと思いますのでお願いします。詩式の6章の1節から24節までお願いします。
イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らして、ガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めた時、主はイスラエル人の一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神主である。あなたが住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。さて主の使いが来て アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるのなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取ってこの岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。あ、神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。
OK、 ありがとう。そしてあの写真ありますか。1個写真1個だけが、はい、今の話だいたいこのような場所で あったんですね。そしてこの穴、見えるんですけれども、これは何かと言いますと、あのブドウを周りにいっぱい置いて、そしてみんな歌いながら踏んで、そして結局それでワインを作ってたんですね。そしてもちろんこれは、まあ、掘ったもんですので遠くから見えないですから、あのもし敵の見張りがいればこっそりそこで、そこに潜って何かやってたらバレることがないんですね。そしてギディオンが、まあ、そこまでの惨めな状態になってしまって、自分は大胆に、自分のとこ住んでたとこに麦とか焼くために準備したりしてたら取られる。ですから取られないように隠れるっていうような生活をしてたんですね。ですからこの段階ではギディオンはまず人生の目標はただ生きる食べて働いて食べて生きる、それが彼の、目標だった ったんじゃないかなと思いますね。もう食べていけたらそれでいいんだっていう、そういうようなゴール、人生のゴールを持ってたんですね。そして今の時代でもそういう人がいるんじゃないかなと思うんですね。毎日仕事に行って働いて、どうして働いてるかというと家賃払わないといけない、食べていかないといけないから、それをだから働いてるんだって。で、そういう生活をずっと天に行くまでやるっていう、そういう人もいるんじゃないかなと思うんですね。世の中は厳しい、不景気、もう私はもう感謝だって、もうこの食べ物あるだけで、もう住むとこあって服があってそれだけでいいんだっていうような、そういうような人生の目標の人は、多いんじゃないかなと思うんですね。そしてけれどもこのような目標、自分はこのために生きてるんだ、ただ食べて、ただ働いて、ただ食べて家賃を払って、それだけだったら王子公園の動物とあんまり変わらない。そして王子動物園の、動物はもう年金生活なんだよね。もう心配なく屋根がある。心配なく食べ物がある。病気したらちゃんと見てくれる人がいる。心配なく、もう、ある意味、国からもう年金生活してるのは動物の方なんだよね。けれども、このような人生の目標っていうのは、虚しさがある。なぜ言うと私たちは動物じゃないんです。特別に作られてるんです。神様の器として作られたんです。ですから、ただそのように働いて飯食べて、自分の家があるってそれだけだったら人生終わった頃はもう本当になんか虚しい、何のためだったんだろうかっていうような終わり方になってしまうんですね。なぜ言うと人間らしく生きていないって、人間っていうのは特別に作られて神様から目標もらって、仕事もらって、そしてそれに向けて生きると力が来る、元気がもらえる、そして多くの人の祝福になれるって、そのために私たちが人間として生まれてるんですね。そしてギリアンがこれをもう潰されたんですね。もうやられてやられて攻撃されて攻撃されて、そしてそれだけでもう希望を持つのも怖いっていうようなものになってしまってるんですね。そして例えば私の近所の友達ある時聞いたんですね。あなたは、どういう目標を持ってるのかって聞いたら、もう何もかも決められてるって、家賃払わない、借金返さないといけない。この大きな家のために。そして、子供の教育もあるし、もう全部私の、お金が全部決められてて、私の喜びはこの発泡酒だけっていうもので、もうかわいそうやなと思ってて、人生の目標は今日一生懸命働いて本物のビールじゃなくて110円で買える発泡酒で、それが人生の目的っていうのは、それは人間らしくないんですね。なぜ言うと私たちがもっともっと大きなビジョン、神様からもらってで、そしてそれを受け入れてその方向に行くと、もう人生の意味、力、そういうものが私たちの中に入ってくるんですね。そしてその中に今度喜びがあって、生まれてよかったって、生きててよかったっていうものになってしまうんですね。そしてギリオンがこれがなかったの、 けれども国が一生懸命苦しい苦しいって祈ってて、まあ多分ギリアンも祈ってたんじゃないかなって。けれども夢はただもう、最後の最後まで食べれたらいいなっていうような価値観で、そこにここに隠れて、次のパンを焼けるように、麦を用意してたんですけれども、今度は今その読みましたけれども、英語の訳ではね、エンジェルって書いてあったんですね。けどエンジェルっていう言葉聞くと天使っていうような言葉で、そしてなんかね、白い服でちゃんと飛べるようになって、金属のバネがあってパラララララララ降りてきて、そしてなんかそういうイメージがあるんですけれども、本当のこと言うと聖書の、中では多くの天使っていう御使いっていうのは普通の人に見える、ちょっとなんか、なんか大切なものを持ってるような普通の人に見える。ですからギディオン、いきなりこの人が現れて、そしてなんか偉大な兵士かなんかなんか言われて、誰のことなっていうようなことで、そしてあなたがこれからあなたの国の救いのために用いられるのよとかいろいろ言われてね、心の中で嘘っていう、ほんまかいなっていうような気持ちがあるんですね。そして今の時代でも私が誰かにね、人生の目標は何ですか、何かあるんですかって、もうめっちゃ困った顔するんだよね。健康でって言うんだよな。健康でって。そうかって。あとはって。って。やっぱりね、言うのは怖い。だって、本当の気持ち、本当の心を言ってしまうと、笑われるかもしれない。ですから本当の心、本当にやりたいというものが押し殺して押し殺して押し殺して、もう30年も40年も50年ももう、かぶしてるわけだから、自分もそれがそこにあるっていうことは分からない人が多いんじゃないかなと思うんですね。そしてロブなら笑われないだろうとか、だんだんそういう関係ができてきたら、ちょっと、勇気出して、本当のこと言うと、私、2年間でもいいから、いいんかなって。分かってる。英語下手と分かってる。けれどもな、もし私が英語が上手かったらね、やっぱりイギリスで住んでみたいのよって、まあ、笑われるかもしれない。けれどもう知らない人やったらね、いや健康でとか、なんかそういうようなものが言うんだけど、本当のこと言うと自分の子供の心のどこかに神様置いてくれた夢があるの。場合によって50年もカープしてる。ですからもうそれが何なのかもう見えてないっていう、もう分からない、自分でも分からないっていうような人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、もし自分の心の中に夢があるなって、けどこの夢は神様から来ているのか自分勝手なものなのかどっちだろうかって区別できなかったら、じゃあもうこれは神様なんだって分かる方法は皆様とちょっとシェアしたいと思います。そして第一は、もしその夢実現できたら、その夢が可能と思ったら、その夢から毎日元気もらえるって、そこまでのね、なんかワクワクする、それに向か本当にそれが実現できるなと、それを分かってたらなんかワクワクするって、それだったら神様から来てる可能性が高いんですね。ワクワク、もう考えるだけでなんか元気がもらえるっていうようなもんなんですね。私の場合はもう ね、全国イエス様の愛を伝えていくって、それを想像するとね、なんかね元気が入ってくるんだよね。もう今週はある幼稚園でお話ししたんだけどね、もう神様の愛伝えたくてしょうがないっていうような元気が湧いてくるんですね。ですからね、これしたいなと思って次の日はやっぱりええわって、それだったらちょっと違うんだよね。けどしつこくこれを実現できたら、これに向けて生きてたらなんか元気がもらえるなって、それだったら神様から来てる可能性が非常に高いじゃないかなと思います。2番目、そしてこれは神様の力なければ絶対できないっていうもんじゃないとダメなの。自分の知恵、自分の力、自分のお金、自分の努力でこの目標を達成できるなと思うだったらもう神様じゃないと思うんだよね。なぜ言うと、神様が何を期待しているかっていうのは、24時間私たちが神様を頼っていってほしい、信頼してほしいの、24時間も。ですから別にね、祈らなくても、別に祈らなくても、別に神様も信頼しなくても生きれるわと思うんだったら、神様の導きの中に生きてないっていう証拠なの、けれどもこの夢を、実現するには絶対自分ではできないなって、本当に奇跡的な力がないと、神様から知恵と力、助けがないと絶対無理やなっていうもんだったら、神様の導きの可能性が高いんですね。けれども自分を賢くやれば、お金をうまく使えば、勉強すれば実現できるんだったら、もうそれはまあどこでもあるような、一般的などこでもあるような夢なんですね。神様から来てるもんじゃなくて、なぜ言うと神様はもう私たちと関わりたいの、信頼してほしいの、永遠まで。ですからそのようなビジョンしか出してないんです。自分でできると思うんだったら、それは神様の方から出してないわけなんですね。本当にこれはもう考えることでもちょっと怖い。だってもうよっぽどもう神様から力がないとできないわって、そういうようなものだったら、神様から来てるような、可能性が高いんです。ギリアはそうやったんだよね。もう偉大な兵士ってなんか言われてもびっくりしちゃって、なぜ言うと彼は、自分の家族の中でもう一番下の子で、チビで、もう何にも、ってそんなの無理っていうような、そういうような、気持ちだったんですね。神様の夢はそういう夢なの。自分の力では絶対できないっていうようなものなんですね。そして3番目は、似てるんですけれども、この夢、このゴール、なんか考えてみると、いくら計算してもいくら工夫しても起きることはありえないって、いくら考えてもいくら計算しても、起きることはもういくら自分の知恵でこうでこうでこう無理や、やっぱりこうでこうやっぱり無理やって、それで無理なのに心の中に残ってる、無理なのに心の中に残ってるって、もう無理って分かってんのに心の中に残ってる、それが神様から来るような、頭で無理って分かってんのに。ですからね、もう好かれる時がある。だってね、どうやって実現できるかなって計算してんだけどね、やっぱり無理なんだよ、計算してて。ですからもう考えないことやめよう、やめよう、考えないことにしよう、だってあれは無理やから。けどドワーンって湧いてくるの、またって。経験したことありますか、これ。頭で計算して無理って分かって ってんのに、この夢がね、よそのとこに行ってくれないのよって。それが神様から来るような人間らしいようなビジョンなんだよね。4番目、自分の夢を人に言ったら、応援してくれない人が多い。全員応援してくれるんだったら神様じゃないよ。全員ああそうだそうだってね、みんな応援してくれるんだったら、それはこの社会の人気者だけ、そんなもんじゃないんですよ。神様から来るようなもんじゃないんですよ。なぜ言うと、神様の御国はどんどんどんどん広げようとしてるんですよ。そして神様の御国を広がってほしくない暗闇の力あるわけなのよ。ですから自分が神様から夢をもらってたら、もう反対する人は絶対いる。もちろん一緒に祈って信じてくれる人もいるんだけれども、混ざってるんですね。そんなって、そんな、ロムなら無理よだ、これや、ね、無理よそんなって、今ね無理言われるとね力もらうの、もっと言ってって、もうどんなに無理か言ったってって、うわって、もう嬉しくなっちゃうの、うん、もう見せるって。神様の力で見せるって。だからね、最近お医者さん無理無理無理って言ってくれてね、最近ね敵じゃなくて友達になってね、ロムならできるって言い出してんのよ。もう別な敵いるわ。で神様来るようなもんだったら反対するもんが絶対ある。みんないいよいいよ、あなたらしいよ、やれやれってみんな言うんだったら怪しい。それやったら どこでもあるような夢、そういうようなもんなんですね。で5番はね、5番は、今までの人生の中でいろんな大変なものが乗り越えたって、いろんな試練、いろんな問題乗り越えたって、そういうような人生だったら、人生は自分の人生今まで順調でほとんど悩んだことないようなもんだったら、多分神様からもらってるビジョンは小さなことだと思います。けれども自分の人生の中で大変なものがいっぱいあって、それでも今生きている、それでも神様を信じているって、そういうような訓練を受けてたら、将来大きな夢が神様用意してくれてるはずなんです。この人生っていうのは訓練の場所なの、永遠のための訓練の場所なんです。ですから大きな夢を持ってるんだったら、大きな訓練がある、大きな大変なものを通らないといけない、そのように作られているんですね。ですから自分はほとんど悩んだことはないんですって、もう順調で、順調にいい学校に入って、順調にいい大学から卒業して、順調、それやったらね、多分与えられる仕事はほんのちっちゃなもんじゃないかなと思うんですね。けれども、あんな顔面パンチを受けて、あんなひどいことされて、あんな大変なものを通り抜けて、それでも神様は信じているって、それだったら大きな責任を持てる、けれども全然悩んだことがない人っていうのはね、大きな責任を受け取るとね、持たないんですよ。バテるの、潰れてしまうの。ですから本当に、そして面白いんだけどね、このポイント書いたでしょ、書いてね、このポイント書いてて、私が家で 大体ね、ここ買い取ってそこら辺に灯油ストーブあったんですよ。そしてちょっと扉がちょっとだけ開いたんですね。そして私、このいろんな悩み問題を乗り越える人は大きく用いられるって、それ書いてここに置いて、何が起きたと思う？今日の朝ですよ、急に変な風が来て、これを取って灯油ストーブにね、そしてそのポイントだけが燃えました。これもう一回やってみようと思ったら絶対できないよ。もう飛んでグライダーみたいにフューッて灯油ストーブに、そして今度は5ポイントの方フンって、そしてブワッて燃え出して、この意味はね、これ聞いてほしくないって、暗闇の力がね、もういろんな大変な試練を通ってきている人たちを自分のせいにしてて、自分がダメなんだダメなんだって自分を責めて、そしてそのまま一生責めてほしい、そうすると持ちられないからって、ですから燃やせってピューンって、そして僕はもうあたたたたたたたたたたたたたたたもう燃えちゃったんだよな。ね、いろいろ大変なものを通ってきている方今日いますでしょうか。ねえ、それが準備なんですよ。神様はプランがあるから、そしてプラン与えられた時にちゃんといろんなものが通らないと、もうそれを守る力がないわけなのよ。責任を取ることができないんです。ですから通らないといけないんですね。私が大きな夢を、全日本の救い、だから大変なもの通らないとダメなんですよ。僕はもう分かってる、うん、それがちゃんと、その責任をちゃんと持てるように通らないといけない。いろんな悪口、いろんな病気、いろんなことが、もうそれは全部訓練のもんなんですね。旧約聖書のヨセフでもそうなんです。いろんな大変なもの通ってきて、そしていきなり総理大臣になったわけなんですね。そしてそういう大変なものが通ってきたから、その責任を管理するか持つことができたんですね。6番目、まあ、また似てるんですけれども、でもその夢考えると、どんどん考える考えるとどんどん考える、そして場合によって考えてるから夜ちょっと寝れない、考えてるからって、考えてるから夜ちょっと寝れない、考えるとどんどん考えるっていうようなものなんですね。それが6番なんだよね、うん。そして、7番なんですけれども、これも一番大事なポイントかもしれないんですけど、もしその夢与えられたら誰が恵まれますかっていうことなんですね。もしそれを実現したら誰が恵まれますかって、旧約聖書の中ではサムソンっていう人がいました。ものすごい強い方で、そしてその力が自分の賜物だったんですね。そしてこのサムソンの失敗は夢持ってたんですよ。サムソンの夢はすごく単純、多くの男性が持ってたかもしれないけどね、美人と結婚することなの、それだけ。もう美人と結婚する、それだけ、それがサムソンの選んだ夢なんだよね。誰が恵まれますか？自分。結局危ないような美人と結婚して、もう悲惨状態まで落ちてしまったんですね。ですから自分の夢、これ実現したら喜ぶの自分だけやなと思うんだったら怪しい。けどこの夢を実現したら家族も喜ぶ、それだけではなくて多くの人が 神様本当にいるんやなって、神様すごいなって、そういうようなもんだったら、神様から来る夢だと思いますけれども、これ実現したら周りの人はあなたが偉いなとか、あなたがすごい、あなたが聖書をよく知ってるなとか、わあもう本当に霊的なもんなんだなとか、自慢が自分のところに来るんだったら神様は聞いてないんですね。けれども神様はすごいなって多くの人が励まされる。ギディオンは結局そのビジョンについていったから、自分の国が全員それで助かったわけなんですね。ですから自分がこれを実現したら周りの人たちがどのように影響されるのか、神様と近づいていくのか、それか自分に依存していくのか、自分にそれを考えた方がいいと思うんですね。そして自分がこれを実現したら多くの人が恵まれるなと思ったら、神様から来た夢だと思います。私たちが今ここで集まってるんですけど、全員決めても決めてなくても夢があると思います。一つの夢っていうのは、ただ生きる、ただ飯を食べて、ただ家を持つ、最後の最後までって、それだったら言い方失礼かもしれないけれども、王子動物園の人たちと動物とあんまり変わらないんですよ、それだけだったら。ただね、あとどのぐらい持つかなって、年金をもらって、別に年金もらうのは悪いという、私全然それ思わないんだけど、ただそれをもらって、ただテレビを見て、それでも健康でって、それだったらもったいない。私たちは人間なんですよ、選ばれてるんですよ。特別なプランが神様一人一人のために持ってるんですね。で2番目はの人っていうのは、ただ食べて生きるってそれじゃ虚しいから、なんか欲しいなって、自分の夢は何だろうか、神様が与えてくれた夢は何だろうかって、ただ生きてた、ただおいしいもん食べてたって、それだけじゃ嫌やなっていうような、そして結局それだったら前にも言ったことあるんですけれども、久しぶりに友達と通りかかって、どこ行くのっていつも聞くんだよな。あー久しぶりロブ、どこ行くのって。で僕はね、いや分からないって、ちょっと気分によってこの辺歩いてたんけど、ちょっとこのど次どうしよう、そんな言ってたらロブ大丈夫とかなっちゃうんですね。ですから皆様もはっきり分からない、夢が欲しい、神様の夢が欲しい、けれどもそれが何なのか分からないんだったら気づく方法はこの目標です。神様と親しくなることなんですね。そして神様と親しくなると必ずどっかの段階で教えてくれる。神様と親しくなる、神様と共に生きる、共に生きると必ずどっかの段階で与えられる。私はね、人生目標を探したことない、ただね、もう神様知りたいなって、そしてその関係の中でドーンっていろんな夢が与えられたんですね。ですから、自分の目標は何なのかわからない場合は神様と親しくなるっていう目標。それで気をつけてほしいのはね、聖書賢くなるって知識だけじゃないんですよ。もういっぱい聖書知ってる、いっぱい聖書学んだって、私が偉いんだって、それじゃ何もならないんですよ。イエス様と共に生きる、共に生きると不思議な導きによって周りの人の祝福になっていくって、その関係の中で夢が出てくると思います。 そして3番目は自分の与えられた夢ゴールはもう知っているって、分かっているって。それだったらもう毎日ちょっとでも暇だったらそれを想像して祈って、実現する喜びを自分の中で想像して祈って、そして今度は毎日ちょっとでもいいから、それに向けて何かをする、ちっちゃなことでも。僕の一つの夢はやっぱり全国回ってイエス様の愛を伝えたいなと思ってて、そして東京までよく飛行機で乗って行ってたんだけど、飛行機乗るとね、この間乗った時にね、結構ね揺れたんだよね。でなんかちょっとこれは、新幹線の方は安定してるなって思って、ですから今の夢は全国新幹線で行くことなんだよね。ですから今月ちっちゃなことなんだけどね、今月はねおもちゃの新幹線買うね、そしてそれを机に置くの。ちっちゃなことですよ、けど目標と関係してるんですね。その新幹線見た時に日本のために乗って、そしていつかもう鬱陶しいような宗教的な言い方ではなくて、普通の人たちが受け入れられるような日本語で福音を伝えたいなと思います。ですから最近よろしければ YouTube の私のビデオを見てください。ひらがなのロブの励ましって、それを見てください。最近は嬉しいのは、もちろん友達見てくれるのは嬉しいんだけど、全く教会一度も行ったことないような人たちからFacebook の友達になりたがってるんですね。そしてどういう関係でなってるかっていうと、なんか友達の友達ポストして、そしてそれを見て、これだったらもう宗教臭いような重いようなもんではなくて、これだったら私も聞きたいわっていうのは、そういうようなコメントがありました。ですからよろしければまたそのちょっと変わったようなビデオなんですけど、また見てください。最後に祈りたいと思います。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして私たちが今日の朝この本当は家でゆっくりできてたのに、ここで集まってあなたのことを学びたいと思っていましたので来ました。ですからどうぞ私たちを導いてください。そして本当に王子動物園と同じような価値観ではなくて、本当に80歳になっても90歳になっても人の祝福、あなたと共に生きる、そして私たちが生きてたから周りの人が恵まれたって、そのような、特注文、あなたから来たビジョン、ゴールを与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。